Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2021年2月27日放送。ゲストは発光デザイナーの小倉ひらくさん。発光をめぐる世界の旅、お楽しみください。
この発光デザイナーっていうのは自分で考えたんですか？この名前というか名称というか職業というか。
これはですね、あの新聞記者さんがつけてくれてですね、今から6、7年くらい前に、あのお味噌作りのアニメを作ってですね、でそれを取材してもらった時に、小倉さん発光デザインしてますね、発光デザイナーですねと。僕その時デザイナーだったんですけど。
なるほど。
それでそういう名前をつけてくれて。
もともとはグラフィックのデザインとか
やった。そうです、映像とかグラフィックのデザインだったんですね。
では直接その発光文化みたいなものには携わってはいなかった？
全然興味なかったんですよ。
興味なかった、
はい。で、あの、僕デザインって言ってもいろいろあるんですけど、その10年ちょっとぐらい前からこうソーシャルデザインと言われてるですね、あのいろんな地方のその環境問題とか、この地方経済の問題とか、そういうものをこうデザインで解決するというような仕事をしてて、で日本全国いろいろ行ってたんですね。したら大体あの素敵な街にはの一番素敵な場所に素敵な建物が建っていて、でそれがお酒の酒蔵とか、
なるほど、そうだ
よね、味噌蔵醤油蔵とか、
ね、
でそれでいろいろそこの旦那さんたちに出会って、
なるほどなるほど、
なんだろうこの不思議な世界をっていうところから始まってったんですね。
割とさ、あの地方のあのそういう酒蔵とかの何代目みたいなのってこう横とかでもつながってるんだよね、上手にね。
そうですね、
うまくね。
で特にやっぱり親おじいちゃんぐらいの代は、割とどっちかというとあのみんなクローズドというか、
そうそうそうそうそう、
あのちょっと対立があったりしたんですけど、
閉鎖的だよね昔はね。
若い代は
そうなんです、
そうなんです、だいぶ横につながっていて。
そうなんですよね。僕なんかもやっぱり旅するから、
はい、
このまあ大体こう各地の名士とかに会うじゃない、
はいはい、
そうするとそういう人たちはみんななんか面白いで、すごいセンスでこう自分 の, その会社というかお店をどんどんなんかリノベートしてる人たち多いね、
はいはい、多いですね。本当に素敵な人が多くて、でやっぱりもともと特に酒蔵なんかが多いんですけれども、あのそうご子息、ご令嬢、こう結構遊ばせるんですよね、外遊させていろいろ経験して戻ってこいという文化があるから、昔のね、あの古代中国とかね、あのギリシャとかのこう貴族文化みたいなのがあって、なかなかあの文化人が多いんですよね。
そうですよね、わかる。
でそういう文化にもすごく興味を持って、でそれから30手前ぐらいで一回デザイナーを辞めて、で東京農業大学の醸造科っていうところにこう入り直して、
小泉先生のとこだ。
そうなんですよ、僕一番最初に小泉先生に出会って
で、いや僕大ファンで、
ああいや素敵ですよね。
実はこの番組21年目なんだけど、
はい、
この番組が始まって3年目に小泉先生来てもらってるんですよ。
あ、そうなんですか。
リクエストして会いたい会いたい会いたいっつって、
で
この番組に出てもらった中でも、もうかれこれ17年前ですから、
はい、
はい、
僕も何度かお会いしてるんですけど、小泉先生僕の顔多分なかなか覚えてくれないです
よ
ね。
まだあの人そういう人だ。
あのデックで小泉先生に会って、
そうですか。
でその当時僕デザイナーで、仕事しすぎて具合悪かったんですよ。それで初めて会った時に、お前あの多分免疫不全だから発酵食品食べろって言われて、でそれで今まであんまり食とか興味なかったんですが、お味噌汁とかお漬物食べるようになってからちょっとずつ元気になって、
なるほど、
すごい不思議だなと思って、いろいろ自分で調べているうちに、その酒屋さんとか店屋さんの旦那さんたちと出会って、その体もそうだし文化的にも見せられて、
なるほど、
でそれからずっと発酵の仕事をしてるって感じなんです。
なるほど、すごい、はい、人生って面白いね。
いや本当に
ね、いろんなところに運命あるんだろうけど、
そうですね、
この発酵デザイナーなんていうのはとっても素敵な、なんかどんな仕事をしてるのかがすごくイメージも湧くしね。
はい、ありがとうございます。
そうですか。発酵ってその一言で言っても、世界中にありとあらゆる発酵文化があると思うんですが、
はい、
そういうのってこう突き詰めていくと面白いもんでしょう。
そうですね、あのやっぱり最初僕日本の割とスタンダードな発酵のことやってたんですけど、だんだん海外に行くようになって、でそれから割とその学校で習ったような常識を破壊してくるすごいのがいっぱいあるんですね。
常識破壊してくる、
そう、今 僕がすごく興味を持ってるのは、うん、中国の西南部からミャンマー、あとはインドの東部にかけてのエリアがすごく面白くてですね。
へえ、これはどういったものがあるの、その食品として。
例えば結構ね、日本の発酵に似てるものがいっぱいあるんですよ、うん、だからその麹を作ったりとか、うん、お味噌みたいなものを作ったりするんですけど、うん、あのやり方がもう全然違っていて、うん、で例えばこの間僕がすごくびっくり仰天したのが、あの中国の雲南省の、はい、長江の源流になってる金沙江っていうところがあって、そこの中腹のところの山の中にリス族っていう人たちが住んでるんですね、うん、リスって呼ばれてる人たちが住んでいて、はい、でその標高3000メーターぐらいのところまで
こちらもね、
こう登っていった時に、うん、すごい梨みたいな味の焼酎飲ましてもらって、
う
ん、でこれな何で作ってるんだって言ったら、うん、あのおじいちゃんが山の上に登って、うん、あの硫炭層っていうすごいケミカルな青色をした不思議なこう薬草があるんだと、でそれを取ってきて、でそれを天日干しにして引いて、うん、水で練ってお団子にして、そこにカビを生やして、うん、それを麹にして、それとあのその土地で取れるコーリャンとか麦とかを混ぜてお酒を作るんだと。でまあ、麹って日本 の, そのまあ発酵文化のシンボルなんですけど、大体穀物で作るわけです
よ。そうだよね、麦麹だなんだかんだ
って
ね。
そうなんです、うん、初めて薬草で作る麹ってのを見ましたね。
すごいね。
そうだ、よくそんな地を思いついたもんだなと思って。
そうだね。
だそれはものすごくハーブみたいな香りのするお酒で、度数65度ぐらいありましたね。
でもそこまで蒸留できるってことは、かなりパンチのある酒をもともと作れてるってことだよね。
そうですね。
薬草って普通さ、お酒に添加する発想しかないじゃない。
それを元にしてお酒を作るっていうのは結構衝撃で、
ね、本当だね。
はい、そんなものだったりとか、あと例えば、まあ、その地域のすごいエピソードだと、その茶箱道っていう、うん、まあ、古い道があって、まあ、ミャンマーとかベトナムとかの国境の、あのタイ族っていう人たちの、まあ、王国があった場所はあるんですけど、シーサンパンナっていう、でそこからチベットから遠い場合にはネパールまで4000キロぐらいずっと馬の背中にプーアル茶を乗せて発酵させながら運んでいく文化があるんですね。
なるほど。
でそこも旅してきたんですけど、まあ、日本ではほとんどない発酵茶という
文化、要するに紅茶みたいになっていくってことですか。
そうなんです。あの紅茶って発酵してるんですけど、微生物じゃなくて茶葉の酵素、
そうだよね、う
ん、でプーアル茶、その茶葉酵素のお茶っていうのは微生物によって発酵してる、してるよね、うん、でそれがこう馬の背中にこう乗せられて最低半年長い時2年ぐらいかけていくんですよ。でこのびっくりしちゃったんだけど、僕昔の道通ったんですけど、山の尾根の崖のこれぐらいのところを、
もうちょっと行ったらもう転んじゃって落ち下に落ちるってやつだな。
それをキャラバンがずっと通って、
なるほどなるほど。
でそれで、まあ、要はなんでそんなすごい大変なことをするのかっていうと、チベットってその標高4000メートルとか5000メートルあるので野菜が育てられないんですよ、うん、
はいはい、
だみんなビタミン不足になって死んじゃうの でそのお茶を飲むことでビタミンを補給するんですよね。でそれで
必需品としてだもんね。
でその代わりに、じゃあ帰ってくるときには、うん、今度はそのヒマラヤの岩塩があるので、
はいはい、
塩を積んで戻ってくるんですね。
なるほど、
はい、
なるほど。
そんな不思議な食文化があって、でそこにはやっぱり発酵が介在してるわけなんですよね、
う
ん、
そうだね。いや、まあ、その要するに発酵させるっていうことはさ、第一の目的はもちろん栄養を取るってこともそうだけど、保存じゃない、昔の考え方で言うと、
はいはいはい、
だからその腐敗させないでそれをどうにか、まあ、時間を稼ぐわけでしょ、
はい、
でもさ本当にわずかな違いじゃないですか、
はいはい、
腐敗してるのと、
ね、
発酵してるのっていうのはさ、
ね、
そこが体にとってのそのさ有効なものを作る、そしてそれをね、微生物を介して、だからさ、
はい、
ものすごい文化だよね。面白いよね。
僕あの発酵文化の専門家と言ってるんですけれども、うん、その文化っていうのがポイント で、うん、で最初は、まあ、保存のために作るんですよね、うん、で腐ってお腹壊さないようにとか、うん、あのお腹減った時でも食べれるようにって、サバイバルからいくんですけど、
そう
です、ね、技術が確立してくるじゃないですか、うん、そうすると人間ってより美味しいものとか、ね、より美しいものを求めていくんですよね。
そうですよね。
でその先に今度文化が出てくるというのが、うん、まあ、非常に面白い話だなと思うんですね。
本当にその通りだよね。だからまあ俺よく言う話だけど、チーズなんていうのもさ、はい、まあ、皮の袋に入れてたからって、たまたまそれが一番初め発見はそこじゃない、
はい、
でもそこからはさ、地域によってじゃあ何でどうやって作ったらいいんだって話で、まあ まあ、ありとあらゆるその手法をみんなが試すわけでしょ、
はい、
面白い話じゃない、まあ、それが今度酒もしっかりそうでしょ、
そうです、そうです、だからやっぱりこう最初はサバイバルから始まって、で、うん、そこからその芸術にやっぱりしていくというのが素晴らしいんですよね、うん、
本当だね。もちろん世界中に発酵文化あるけど、いろいろと今日教えてほしいんだけど、東洋と西洋っていうか、はい、そのまあ、ユーラシア大陸を中心として考えたら、やっぱり全くそれどっかでこう何かこう分かれるポイントみたいなやつのあるんですか。
ですね、さっき言った、うん、あのミャンマーからインド東部にかけてにどうもこう東と西を分ける発酵ラインみたいなのがありましたね。
なるほど、発酵ライン面白いね、発酵ライン愉快だね。
その、うん、そっちの西、発酵ラインの西に行くと、はい、チーズとかパンとかヨーグルトとか、
うん、
ワインとかああいうものになっていく。
そうだね。
で、そこから東に行くと今度は紹興酒とかテンペとか、はい、あとはひしおジャンみたいなものになっていくと、
はい、
でここで全然こう変わっていくんですね。
そうだね。
でそこの決め手はカビなんですよね。
ほう。
だから、西の方に行くと、まあ、カビ若干使うんだけど、さっき言ったみたいにあの香り付けには使うけどスターターには使わない、うん、で東に行くと結構カビをいっぱいスターターとして使う、うん、でそのボーダーがどうもその辺りになって、そこで生態系がちょっと変わってですね、あの乾燥していくんですね、西の側って。
そうだね。
であんまり乾燥してるとカビってうまく生えない。
そうですよね。
である程度湿潤になって多湿になっていくと、うん、あの非常にカビがいっぱい出てくる。
そっか、
はい、
その通りだね。そしてやっぱりあの東洋の文化っていうのは、まあ、もちろんその海洋文化も下の方に行けばいっぱい出てくるからさ、
はいはい、
やっぱりこう魚使ったさ、
そうなんです、
ね、よくマグナ、まあ、ナンプラーだ、まあ、ヒジオみたいなもの出てくるわけだもんな、
はい、だ西の方に行くと特徴としては、うん、まあグレードいろいろあるんですけど、比較的こう菌の種類がシンプルなんですよね、うん、だヨーグルトだと乳酸菌、はい、まあ、ヨーグルトの乳酸菌がいて、で、ワインとかの場合だとその、まあ、酵母サッカラマイセスレピシエっていう、まあ、大体その一つの種類の菌で完結していく、うん、まあ、その中で細かくその種が置かれてたりするんですけど、まあ、基本的に一種類、
うん、
それに対して例えば日本のお味噌、うん、韓国のテンジャンみたいなやつ、
はい、
あれはあの麹菌がいて乳酸菌がいて酵母菌がいて、で韓国の場合だと納豆菌まで混ざっていてっていうぐちゃぐちゃに入り混じってるんですよね。
そうか、そうか。
でそれの一番決め手になってるのがその発酵カビ麹菌で、うん、で麹菌ってこうなんて言うんでしょうね、タレントでいうとタモさんみたいな感じですね、タモリみたいな感じで、自分で一人のゲーム面白いんだけど、
うん、
どっちかっていうと
引き出せるんだ。
そう、あの司会をやっていろんな人を呼んで
なるほど、
その人たちにパフォームしてる人が得意なんですよね。
そうか、
だから麹菌が最初に介在するとそこにいろんな菌が集まってくるわけなんですよ。
ああ、なるほど。そうすると味覚も多彩になっていくということだ。
そうなんです。だからやっぱり圧倒的にこう味が複雑で香りも複雑、
うん、
ね、それがちょっとね、あの臭いとか、うん、ちょっと個性的すぎるとかっていう場合もあるんですけれども、うん、あの材料がシンプルでも、うん、関わってる微生物の数がすごく多いので、アジアらしいこう複雑な旨味とか香りの文化ができていくって側面があるんですね。
慣れ寿司なんてのはそういう考えでいいのかな。
もう慣れ寿司もぐちゃぐちゃですね。
そうだよね、
はい、
やっぱじゃないとあんな匂いになんないよね。
そうですねいや本当に
あのほら
すごいですね、
琵琶湖の船寿司とかさ、
はい、
僕はあの大阪生まれで、あの母方が琵琶湖のあたりなんで、
あ
おばあちゃん家のおばあちゃん家っていうの行くと、
はい、
もう船寿司ガンガンつけてるわけ、
はいはい、
で本当にあのあたりの人たちは船寿司お茶漬けにしますからね。
美味しいです。
あったかいお茶バーかけて
美味しいですね。
美味しい美味しいけど、子供の頃は、まあ、その要するに食卓っていうかその部屋が一体何が起こったんだっていうくらいになりますから、これは一体な大丈夫なのかと思うもんね。
やっぱりこの発酵食品ってその味覚の成熟の象徴でもあって、やっぱり音楽とかその美術もそうだけど、最初はその分かりやすいものが好きなんですけど、だんだんこう見る目が超えていくと、
そうだね、
すごく複雑な味わいの最初何がいいのかよく分からないものに良さを見出すようになるじゃないですか。でそこがやっぱり面白さだし、あともう一つはその地域性なんですよね。
そうだね、いや本当そう思う。だからいやヨーロッパ人の人にやっぱり納豆なかなかやっぱ行かないじゃない。でも我々にとってはさ、それこそヨーロッパ行ってウォッシュのチーズとか食べるとさ、これはちょっとみたいなことにもなるわけじゃない。あれやっぱり経験かしらね。もっと言うと DNA の中に入ってんのかな。
そうですね、あの ちょっと、まあ、面白い話があって、うん、東京都の伊豆諸島の新島っていう島があって、そこに草屋っていう、ね、あのすごい臭い魚の漬物があるんですけど、
ね、あれはすごいよね。
ものすごく臭いんですよ。でそれをずっと200年間ぐらい作ってる、うん、あの菊孫さんっていうところがあって、うん、そこの旦那さんと一回お話ししたことがあって、僕聞いたんですよ、これすごい臭いじゃないですかと、うん、で新島行くと子供たちも食べるし、なんなら猫も食べると、うん、どうなってるんだって話をしたらいや平久さんね、それはと、あの新島の草屋は、新島の人たちはある日突然草屋食べれるようになったわけじゃないと、そうじゃなくて数百年間ちょっとずつ慣れていったんだとこれはもう愉快な話で、
本当だね。
だからある日突然あの草屋というものができたらちょっと腐ってると思ったかもしれない。でももともと草屋ってその、まあ、魚 の、 その塩漬けみたいなの作ってたんですけど、塩をあのいっぱい海塩取れるんだけど、江戸に全部税金で持ってかれちゃったから、うん、だから塩ケチるために漬け汁をずっと使い回ししてたらどんどん臭くなってったらしいですね、うん、でもまあどこかから観光地化していくわけですよ、はい、でその観光に来た歌人、有名な歌人とか文化人が一句読むわけですよ、うん、草屋についてはい、はい、でそれで江戸に持って帰るとこうちょっとみんな気になってくるわけです
よ。それはそうだよね、
なんかすごい臭いものがあるらしい
ぞと。だって異形だもんな、あれはな、普通の食物から考えるとな。
そうでそれで、まあ、江戸時代って変なもの好きだったからみんな、うん、でそれでこう番付とかに乗るわけですよ、うん、そうするとだんだん新島の人たちも今までいやいや食べたんだけどもしかしたら
これうまいんじゃねえかと、
これは本当はうまいんじゃないかっていうふうになっていくっていうのがやっぱ発酵文化の面白さですね。
いや面白いね。
ハンガリーの都会という、まあ、谷間のところにあって、僕そこ何度も行ってるんですけど、そこに一度呼ばれて、あのハンガリーの人からお前カビのことやってるんだと、でうちにも面白いカビがあるから見に来いと言われて行ったんですね、うん、でそしたら、見せてもらったそのブドウ畑がカビてるんですよね、うん、全部灰色カビ、うん、オトリティスシネレアってやつなんですけど、はい、それでこうくしゃくしゃになっちゃっていて、うん、でこれはなんか腐ったやつなのかって聞くと、これで酒を作るんだと。
都会はいいね。
だすごくやっぱり面白くて、やっぱカビってそのうまみを作り出すのプラスこう鰹節とかもそうなんですけど、水分やっぱ抜き取っていくんですよね、うん、だからワインってそのブドウの糖度の凝集度でアルコール度数が決まるじゃないですか、はい、だからそのカビでくしゃくしゃになっちゃったブドウって水分が減ってるからものすごく糖分が凝縮してるブドウになる。そう。でそれで酒を作ると、うん、普通のワインと同じぐらい度数出てるんだけど、そのアルコールを作る酵母が全部の糖分を食べきれなくて、うん、糖分を残しちゃうんです、
ね、甘いんだよなあれ。
だからなんか濃厚で甘いデザートワインができるんですよね。これをあっちで飲んだ時にやっぱり衝撃で、うん、もちろん高級ワインだから、うん、あの大体海外におろしてるんだけど、こう地元の人もたまに飲むことがあるんだと、うん、でこれ何に合わせてる の、 あのデザートに合わせるのって言ったら、うん、フォアグラって言ってました。
そうですね、
結構ねすごい。
もう19世紀からものすごい人気なのよ都会ワインって。
すごいですねあれね。
ベートーベンもそう、ブラームスもものすごい大好きで、はいはい、ずっと仕入れてたんだよね、
はい、
毎日それ飲んでたっていう。
やっぱりあの甘みは普通にその砂糖を入れた甘みと全く違う、やっぱり発酵の作り出す甘みで、すごい脳にきますね、うん、
あのだから今だとポルトとかさ、白いのだとイケムとか、はいはいはい、要するに枝についてる時に全部脱水してしまうっていうあの作り方はやっぱ贅沢だ。だから高いけどやっぱうまいよな。
いやなんかね、その都会のワインでそのカビも衝撃的だったんですけど、うん、もう一個面白いなと思ったのがそのブドウの種類だったんですよね、うん、でそのブドウの種類フルミントっていうブドウを使っているんですけど、はい、そのヨーロッパのブドウって結構こうワイン用にチューンナップされた、うん、あのカベルネソビニオンだったりとか、うん、メルローだったりとかシャルドネとかっていうものが多いんですけど、その都会はそのフルミントっていう、まあ、地ブドウを使っていて、はい、別にワインに向いてないんですよね、はいはい、だから今でもそのフルミントのワインの半分以上は寄付ワインじゃなくて普通のドライな白ワインにしているんです。でそれ日本で飲んだことなかったので向こうで飲ませてもらったらすごいびっくりしたんですけど、僕の住んでいるあの甲州市勝沼の方の白ワインにそっくりでした、
う
ん、
あそうですか、
はい、
あ、勝沼にいるの？
そうなんです、そうなんです。
あ、そこはでもワイナリーとしては古いからね。
そうなんです、そうなんです。
あ、そう。いや、うちのね、全然雑談になるけど、うちの父親はあのワインのソムリエの先生だったの。
あれ、そうですか。
で、勝沼のあそこのワインはね、随分とそのワイナリー作るときに、はい、あの手を貸してとか一緒になってやってましたよ。だからとにかく勝沼をワインの聖地にするって言って頑張ってたな、
はい、いや、なんかこうそのすごく国を越えてなんかこう土地のこと考えちゃって、
うん、
だから都会はそのヨーロッパの土地にしたらすごくそのミスティーなんですよ ね。谷間のところにこう霧がいっぱい発生するから灰色カビが出るんですけど、うん、でもやっぱりあのすごいみずみずしい土地でブドウにやっぱりミネラルがいっぱいたまるんですよね、はい、でその僕の住んでる甲州市も同じようなコンディションでちょっと谷間になっていてよくあの霧ができて、うん、でやっぱりミネラルをやっていくから全然国が違ってもこう飛び地的に気候が似てると結構同じようなブドウが出てくる。だそれを一方で山梨では甲州ワインっていう甲州ブドウっていう1300年ぐらい前に来たやつなんですけどそれをこう飲むときにたくあんとか
はあ、いいねいいね、
マグロのぶつ切りとかお寿司とかね、そういうのとワインを飲んで、で一方のハンガリーではフォアグラなわけでしょう。やっぱこの食文化発酵文化のこの多様性とこうなんて言うんでしょうね、この可愛らしさというかね、
そうだね、
うん、これはなかなか
面白いもんだね。
はい、ここ数年間だんだんすごくいろんな人に注目してもらってで、うん、僕のところいろんな人会いに来てくれるんですけど、うん、音楽やってる人がすごく多いんです。
あ、
音楽やってる人結構発酵が好きな人多くてなんでなんだろうと思っていて、
どうなんだろう。でも僕はとにかく興味すごくお酒好きだし、まあ、食いしん坊なんでそういうのが食文化としてだけど、まず食いしん坊多いですよ、あの音楽家は。で、自分で料理を作り出す人が多いですよ。
あ、
で、まあ、まず料理というところから入ると、でその今度料理のもちろんレシピなんかでも楽しくなるけれども、これって何だろうって言って一つ一つなんて掘り下げていくみたいなところはすごくやっぱ音楽家はね癖だと思うんですよね。
あ、
作っていく、普段だって言ってみれば音楽ってパズルしてるだけだからさ、いろんな音楽を聴いて、いろんな世界の文化としての音楽をいっぱい聴いて、それを自分で噛み砕いて自分の音楽にするものじゃない。でやっぱ音楽も食文化も一番面白いのは僕にとってはだよ。でもその本当にあの平子さんがおっしゃる通り、世界各地にいろんな食べ物があって、いろんな音楽があって、いろんなものあるけれども、でも共通のものもあったりするわけじゃん、
うんうん、
でも全く別のものもあったりするじゃん、うんうん、でもそれを自分というフィルターでやっぱり取り入れていくしか最終的にはないでしょ。
なるほど。
だから音楽家は割とそういう作業が多いんですよ。
ああ、じゃあやっぱりね、あの そういうこと発酵作業みたいなのも自分の生活としてやってるわけですよね。
そうだよね。でこう取り入れた後に 曲を書くのもさ、やっぱりそんなすぐできるもんじゃないから、はいはい、それ今度どうやってと一つ一つだってシンセサイザーの音色をさ作るのも、こっちの楽器のこの周波数とこっちの楽器のこの周波数を足してミックスしてってさ延々とやって延々とやってるわけですよ、そんなことをずっとさ。
しかも旅もしますもんね。
でずっと旅をして、ね、それでまたそこでリサーチもできるし、いろいろ取り入れられるし、うん、まあでも割とそういう意味では、まあ、その食文化にみんな興味を持ってる人は多いと思うよね、うん、音楽。そうするとやっぱり食の中でも楽しいのはやっぱこうあるんじゃないかなと思う。やっぱりファーマンテーションってものすごいことで、マチュアなものをどんどん作っていきたくなるじゃない。
そうです
ね。
はい。
そうなるとさ、やっぱり熟成させて発酵させてみたいなところを考えてると、でこれが、微生物って思うとさ、もう夢広がるよね、うんうん、それでむちゃくちゃ面白い夢があるじゃない。なんか
あ、音楽家って本当にこう存在自体がぬか床みたいな感じなんですか。あのこうぬかとこういろんな微生物とこう
ね、
あの野菜が入ってきて、でそれを時間かけて美味しくなってまた出てくるみたいな。
そうだと思うよ。うん、でやっぱりちょいと臭いぐらいがいいんだよね。今後行きたいと地域とか国とかあるんですか。
そうです。あのまだ僕あのさっきの茶箱道前半しか入ってなくて、うん、
なるほど
後半戦のやっぱりこうチベットからこう、
なるほど、
さらにその、まあ、ちょっと道外れるんですけど、ミャンマーからこうインドへ向かうところの道、うん、これどうやってそもそも入国するかっていう問題からあるんですけど、あの辺のところ行きたいんですね、うん、どうも甘酒とヨーグルト トとスパイスが全部あるところあるらしいんですよ。
はあ、でもさ、パンしかりそうだし、はい、お茶もしかりそうだし、はい、まあ、全ての食文化って結局あの辺の中央アジアで生まれて、ね、はい、まあ、西に行ったもの東に行ったものっていうことでバラエティーになってるはずだもんね。
だからやっぱり宗教とかもあの辺で大きく生まれてるんですけど、 その発酵文化のルーツもどうもあの辺りから来てるものが多いらしくて、そこ突き止めてみたいってのがありますね。
いいですね。楽しいです。じゃあ最後にコラムのゲストの方に必ず伺ってるんですが、平久さんにとっての旅って一体何ですか？
はい、そうですね、旅はまず第一にやっぱり自分になくてはならないものだっていうのがあって、で、最初は全然知らないものをこう探す旅だったんですけど、やっぱ今自分にとって旅ってこう自分に戻っていくためのものかなと思ってます。
楽しかったです。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。